はい、ということで脳と人工知能をつないだら人間の能力はどこまで、なんだっけ、伸びるのか、人間能力どこまで拡張できるのか、脳 AI 融合の最前線という本を課題といたしましたが、本書を最後まで読んだんですけれども、AI と脳の研究について、過去の研究、現在の研究、未来どういうことが予測されるかという研究について説明している内容が多くて、なんとなくこう世界観があまりなかったんで、なんかまあ言うなら、まあ興味があれば読んでくださいとしか言えない感想になるので、通常3回で音声取ってますけど、この1回でこの本を終わりにしたいと思います。で、最後の方の章が、まあ、今後どうなっていくのか、 AI は結局人間を超えるのかうんぬんかんぬんっていう、そういう世界観が書いてあったんで、そこに関してはちょっとお話ししたいなと思います。で、筆者はですね、イスラエルヘブライ大学のユベル・ノア・ハラリ先生の言葉を引用しています。ハラリ先生すげえ有名ですよね。ホモデウスっていう超ベストセラー、あんな難しい本なのにベストセラーになったのすごいですけども、あれを書いた、まあ、すごく頭のいい先生ですよね。なんかちょっとジャックあたりみたいな感じの世界観を結構提唱する先生です。で、ハラリ先生は、人工知能は現時点で人間にとっての巫女だが、巫女ってあれですね、巫女さん。最終的には君主へと変わるということを言っています。要は、ああしろこうしろって指示をしてくるんじゃないかと言っているわけですね。で、どうでしょうか。2025年の音声ですけども、すでに結構始まっているかなと思うんですよね。例えば、インスタとか見ますでしょうか。まあ、好きじゃなくても見てほしいんですよね。あれは、やっぱ世界を表す窓なので、私 SNS 興味ないですって言っても見ることは大事なんですけども、インスタを見てると広告が流れてくると思うんですけども、その広告をクリックするともうその時点でそこでその画面で商品が買える、そして決済はインスタに登録されているカードで切れるみたいになってますよね。昔はインスタの広告で、いいなと思ってクリックするとそこから、その広告主の販売ページ、ホームページですねに移って、そこで決済をする。で、そのサイトに初めて訪れる場合は、まあ、名前の登録とか簡易登録をしてみたいな感じでステップがいくつかあったんですけども、もうインスタの決済で買えちゃうみたいな感じになってますよね。2025年ですでにです。こういうことをやってくるわけです。要はインスタを普段何を見てるのか、何を飛ばしてるのかっていうのを、もうインスタに入れられてる AI でもう分析されちゃって、こいつこれ欲しいだろうっていうのが分かるわけですよね、 AI は。で、それをオファーしてきて、それもその店ショップのこの商品好きそうみたいなのをある程度絞ってオファーしてきて、その上でもインスタ上で買えちゃうみたいな感じになってくると思うんですよ。これ何かっていうと、結局その、選ぶところをもう AI に取られちゃっている、コントロールされちゃってるってことですね。君主ですよね。そしてちょっと話ずれるんですけども、これを聞いてわーっと思ってほしいんですけども、ウェブサイトで検索するってことがなくなるわけですよね。要は普段 SNS とかで見ているこちらの挙動を AI が分析して、こいつはこれが欲しいだろうってのをオファーしてきて、その場で決済できちゃうみたいな感じで、主導権を向こうに取られるわけですよね、主に。いや、そんなことないだろうと、欲しいものがあればこっちで検索するから主導権はまだこっちにあると思うかもしれないけども、もう SNS とか開いた瞬間に向こうがバンバンオファーしてきちゃうので、その昔に比べるとこれが欲しいなとか、こういうのないかなっていう検索する意欲が格段に減ると思うんですよね。一部野心的な人を除いて。なので本当に君主に、 AI が君主になっちゃうんじゃないかなと思います。なので検索で上位表示されてうんぬんかんぬんっていう商売はもう完全になくなると思うし、個人でやってる人間は今後もしかしたらその AI に表示してもらうためにはどうしたらいいかって話になってくると思うんですよ。なんで そこにすごくお金がかかってくるんじゃないかな、手間がかかってくるんじゃないかなと思います。本当ついね数年前まではSEO 対策とかやってたんですけど、 SEO 対策とかやってる会社多分潰れますよね。 Google 的なのもちょっと怪しいなと思っています。こうやって世の中って変わっていくんですね。そして、こういうふうに AI がコントロールする側になると必ず出てくるのが人権問題だと思うんですよね。AI は今のところ非常にその権利関係がぐにゃぐにゃです。なので、私はいろいろな人に外注してますけども、必ず言ってるのが、結構コアな私のコンテンツを作るときに絶対に AI に載せるなって言ってるんですよ。それ設定があるけれども、私の情報を使わないでって設定はできるけれども、でもそれをAI 側が違反したからといってこっちが訴えた時に勝てる法的根拠がないわけですね、2025年現在。なんで、いやごめんやっちゃった、なんか気に入らないなら民事起こしてくれる、勝てるか分かんないけどねって言われたらもう泣き寝入りなわけですよね。だから私は絶対載せないって決めてます。で、今のところ多分国レベルでそれが整備できてるとこないんじゃないですかね、2025年だと。し、こういう感じでその AI が人の君主になってしまう、これしろあれしろとか、君はこっちの道の方が向いてるよとか、その人と結婚しない方がいいよとか、そいつ友達にならない方がいいよとか、その親早く捨てた方がいいよとか、介護の分担姉妹でこうした方がいいよとか、そういうの全部指示してくるようになるはずなんですよね、 AI が。果たしてそれが人間としてありなのかっていう議論が絶対出てくると思うし、ヨーロッパとか多分それを早くなんか法整備とかしていくんじゃないかな。アメリカは多分垂れ流しですけどね、とかそこら辺も面白い感じになってくるんじゃないかなと思います。おそらく本当これから10年弱ぐらいは AI と人間のあり方の境界線というか共存の仕方、線の引き方などが大いに議論されて大いに揉めると思うので、その中で一つ私たちがやらなきゃいけないのはとにかく食いっぱぐれがないようにするということですよね。ですし、かねがね私は、AI にできないのはコミュニケーションだからっていう話してますけども、実際コミュニケーション、例えば、精神科、この本にも書かれてますけど、精神科における患者に対するカウンセリングは精神科医よりも AI の方が全然結果が出るみたいな、もう論文になりつつあってます。そりゃそうですよね。だからなんて言うんだろう、コミュニケーション能力も多分すぐ越されると思うんですよね、 AI に。多分本当ここから私のただの憶測なんですけども、とはいえ AI と喋った方が楽しいけれども、とはいえどっかでやっぱり血の通った人間と話したいって欲求は絶対残ると思うんですよね。なんか比喩として正しいか分かんないんですけども、例えば養殖技術が、お魚とかの養殖技術が発達しても、やっぱり天然物を食べたい、天然物を出したいっていう料理人も言いますよね。なんかそういう感じで AI がちゃんと喋ってくれるけども、でもやっぱり生身の人間がいいっていうニーズは絶対あるはずなので、その少ない枠に残れるかどうかみたいな熾烈な競争になってくると思います。なので便利さはもう桁違いだし、これから多分ノーベル賞の発想とかも AI が確実に入ってくるっていうか、絶対もうすでに入ってるんですけども、我々が逆に言うと存在する理由って何なんだろうっていう議論が絶対出てくると思うし、今後、かなり脳みその柔軟性がものを言うと思うので、例えば、マスターコースとか、マスターコースじゃないや、スパルタコースとかで私にもっと思考の柔軟性を持った方がいいよって言われてる人はちょっと心配かなって思いますね。なんか思考の柔軟性がないと AI 以下になっちゃうんですよね。なぜかっていうと精度は絶対 AI の方が高いので、思考の柔軟性がないんだったらじゃあ何で存在意義を示すのかってことになってしまうので、思考の柔軟性だけなんじゃないかな。メルマガとかではコミュニケーション能力が大事だよって言ってるけど、多分それも、もうすでに AI の方が絶対上なので、そんな感じですね。なんかちょっと悲しいですね。便利だけど引き換えにするものが少なくな、多すぎるなって思ってます。まあ、ともあれこの本は、どういう研究がされてるかっていうのをよくまとまってるので、ネットで検索すれば出てくる内容ではあるんですけども、読んでみる価値はあるかなと思います。以上です。